昭和55年5月22日朝のご理解をいただきます。ご理解第61節をいただきます。61節です。ご理解第61節。神より金光大臣にいつまでも月のおかげを話にしておくなど、信心しておかげを受けたら神心となりて人に丁寧に話をしていくのが誠の道を踏んでいくなど、金光大臣が教えたことを違わぬよう、ように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思うな。この61節をいただいて、素直にそれを本当にそうだなと実験させてもらおうて、そしてそれを表していくということが人間のいよいよ幸せにつながることだということを、確信していくということ、その確信はいよいよ本当なものになっていくということ、それがお道の信心であり、まあ哀楽で説かれておる哀楽を理念が、この例えば61節を純粋素直に受けて信じて、行じて、いくということが難しいことではなくて、絶対の幸せの人間幸福の道が開かれるんだと。例えば今申しましたようなことをそうだと信ずることが、金光様のご信心によって徳を受けていくことなんです。あとでもそんなに、例えば、この身教えが、そうしたら、もう本当にお得をいただけることに直結する身教えであるとか、また、本当にこれを実験、実証、せんでも、おかげはいただかれるといったような、まあ、言うなら曖昧な生き方をしておったように思うんです。過去の金光教はそうです。いや、もう過去の宗教の全てが、まあ、一番最後にある、ね、神を使う、ね、神より上になると思うなとおっしゃるようなところを、神様の方が尊いお方であるということは言うてはおるし思ってもおるけども、結果においては神様を言うなら手下のように嫌いのように思っておったということが言えるんです。ね、例えば悲しい時の神だなんとか、ね、または、神様を、まあ根拠的に言うならば、例えば宗教に行くでも神様どうぞお願いしますと言って、まるっきり神様を宗教に乗ろうと思うことになるわけです。 どうぞ病気を治してくださいし、神様はお医者さんのことを求る。というような、まあ、ことになります。それでも、お願いするときにもお頼みするし、おかげいただいたらまたお礼もするし、それで済んだように思っておる。というところに、もうどうでも、哀楽理念が、こんなにも素晴らしいことだということを、お命名が実験実証して、そして、もう本当に何と言うでしょうか。イメージを変えるということ。神様を使うのではなくて、ね、神様から使われる身分になりたい。それも純粋に素直に、神様に使われるということは、ね、それを神心となりて、人に伝えていくのが神へのお礼だとおっしゃる。神様へのお礼。そこには限りない。金光大臣が教えたこと。限りなくお金の分けられる道とありますね。いつまでも月のお金を話にしておくと教えられてある。その話の内容というものをこれ見教えによっていただけばいただくほどもう寸部間違いのないことを教えておられるんですけども、いただく方の側が過去の言うならば神神言宗教といったようなものに災いされて、そんなにすっきりとはっきりしたものにいただけてなかったということです。昨日は今井支部の孫大祭で、もう本当に目を見張るようなご大祭でした。もう今年に入っても各支部のご大祭はとりわけなんかそういう感じがする。それもやはり私は哀楽のご比例だとか思うです。それはもう本当に素晴らしいご大祭でしたが、終わりまして、ご来いただき終わって、この会場になりました前田さんという竹内先生の、もう子供の時からのお友達で、一つ年上のお医者さんのご邸宅でございました。もう見渡す限り、前田さんのお年であったり、その前山がもういわゆるお庭になっておったり、それこそもう川あり山ありといったような感じの、そのご親がちょうど5年前に立ったもんだそうですが、もう実に、まあ、行き届いた素晴らしいお家でしたが、もう実に、まあ、好みが良いというか寝室の良い、でしたが、例えて申しますと、ご自分が非常に音楽が好きであられる。だからその音楽室というのがある。そこ一部屋だけにもう5年前のお金で1500万かけておられるというのですから、まあ押して知るべしです、というような、まあ立派なお家で、ご大祭ございましたが、もうご参拝もそれこそあふれるように、しかも生まれ地区の方たちのご信者でそれがほとんどであったということなんかも、まあ、いわば今井支部の発展を感じずにおれないというようなお祭りでした。その音楽室をちょいと、まあ、見てくださいと言われるから、私が見るだけのつもりで言ったら、私が言ったらすぐ何かこの、まあ、三味線ものというか、あとで過ぎですから、三味線の三味線三昧というやる音楽を聴かせてもらいました。もう本当に分かりますから、自分でもうそれこそ堪能させていただいたんですけども、素晴らしいな素晴らしいなと自分もこう調子取りながら聴いておりましたら、神様からお知らせをいただいて、今日のようなことをいただいたんです。もう過去の宗教、これは 今国境も極めてですけども、宗教で真を説かない、真心を説かない宗教はまずありますないと思うです。まあ言うならば、その教えというものは天地の歩みにおいての法則であり真理であるのです。けれどもです、その真のようならばを追求する真理また法則を知って、知れば知るほどようならその信心をいわばいよいよ極めていくわけになります。そしてその真理を極め、法則をいよいよ自分のものにしていこうとして、努めていけば努めていくほど、精進すれば精進するほど行き詰まっていくというのがこの宗教であったということです。なんでもね、今仏教の七万道で、まあ、お葬式のご葬式のために仏教があると言ったような程度の人は分かりません。もうお茶の朝までよか、もう昔から仏教じゃけんとこういうことになりますから。けれどもその仏教の教えというものを極めていこうとすると、もう必ず行き詰まる。因縁で行き詰まる。輪廻で行き詰まる。もう限りないもの、まあ、新人のなんですけれども、限りないもののいわば調整なんですけれども、それは絶対の哀楽で理念で申します。哀楽理念というのはもう絶対の道に言うならば入ったとこう言われます。人間が幸福になるという意味においての絶対の教えであり道である。しかもそれは限りがない、そういう意味においての限りがないではなくてですね、いわば過去の教えの宗教の教えというものは限りないの調子がもう限りなく言うなら因縁とか罪とか輪廻とかといったようなところに深く入っていけばいくほど人間が助からないようにできてるんです。それはね、悪いというじゃなくて、それができればおかげいただきましょうけれども、それ助かるといったところで言うならば、自分自身が、まあ、悟りの境地というような風に申しますが、悟りを開いて、まあ、助かったような気持ちでおれれるというだけであって、それが人にまで伝わっていて、人までも助けていくというようなことになってない。これはもうギリギリ極めていけばですよね。まあ、例えば仏教なんかでも、まあ、それこそ、まあ、日本全土に、まあ、広がる、日本だけではない世界にも、その広がって、キリスト教だって同じことが言えますけれども、助かる、人間が助かるということにおいてはそんなに難しいんだと。そしてまあ不可能と言った方が良いくらいに助かることもできないんです。中途半端なものにで終わればいいです。そして自分がですね、ただ昨日テレビで言ってましたが、自分の老後のことをまあ頼むというのがどういうようなまあことをその老後の頼みとされるかとか言っておったら、私は最近ご栄華を習っております。ご栄華の文句というのが本当にありがたくなれれる感じですよね。ご栄華を、なご栄華をあげておれば助かるかというとそうじゃないでしょうが、ね、まあ後でもから言うと、まあ、本当に面白いお話だなとか思って聞いたんですけれどもね。あとはその音楽室でその三味線の曲のいろいろ聴かせていただいておったら、神様からいただくのが、もちろん皆さんもご存じです、三線には三本の糸がこう一の糸二の糸三のというのがかかっておる。それを普通であったら、あの駒というものを横にこう置かなきゃいけないわけですよね。横に三本の糸がかかってくるわけです。もちろんどんな良い三線であってもです。駒をかけなかったらもう曲が曲になりませんよね。音も出ませんよ。あれ駒をかけるからね。それでなら駒をかけたからと言って、ただあるから良い曲が聴こえるということじゃありません。やっぱりその三味線によってならいろんな曲は覚えていかんなん、体得していかんなら、その体得していく その、まあ、まあ、道すがらが、愛楽では楽しいもんだ、愉快なもんだというふうになろうといけばいくほどに楽しくなってくる、ありがとなってくるというのはそのことです。それは過去の宗教はね、その横に駒を、駒ということは、これは誠ということに通じます。真心ということに通じます。真心一つで根が出るところですから、その駒をこうすると、それこそ、ピンとかシャンとかという音が必ず出るんです。だからそれをおかげだと、思い込まずに、そこからいよいよ調子を合わせる。それを、アイラブでは、天地との交流。天地との調和ということを申します。だから天地の調和といったようなことは、他の宗教もやっぱ解きましたですね。けれども、解いて知るだけであって、おかげに言うならお得につながらない。何であったかというと、駒をね、縦に使うことで終わっておったと。どうでしょう、三味線の駒を縦にこうして、とにかく一本の糸だってかかりませんよ。まあ、それがすごい具合がかかったところで、二の糸の一本の音色しか出ませんよ。それでいろんな曲を弾こうというのですから、とても至難な上にも至難。もう宗教はもういよいよ限りなく難しいものだと。それが教祖は、信心は難しいものじゃない、見やすいものだと説かれたわけです。そして今までの輸入紙というものを縦にかけておった駒を横にかけ、その三本の糸をきちっとかける、そして調子を合わせることを、そして様々な曲を天地の道理に基づいて、ね、行くうちに天地の大運が分かり、天地のお得によらなければ後々どもが生きていかれない、ここまではあらゆる宗教が説いたんです、ね。天地の御恩徳を解き、天地の御恩恵を解きましたけれども、他の宗教ではそれが分かったからといって、徳にもおかげにもつながっていないということ。金光大師の道は、神の御恩を分かって、その御恩に放射する生き方というものを、これは哀楽念に基づいて、神心となれて人に伝えていくならば、そこに誠の信心じゃこんなにありがたい、こんなに愉快、それこそ天にも昇るような心で信心の稽古はできるもんだな、もう本当に死ぬること自殺することばかりを考えておった人が、ね、哀楽にしたりご縁をいただいて、おかげをいただいたら、ね、逃げ目に参るときにはもうそれこそ天にも昇るような心で、しかも調子までも聞きながらお参りをしてきている、先日からのお話ですね。神殿場というところの田中さんという方のお話なんです、ね。こんなに信心ってありがたいものだということが分かった、それをいよいよ自分のものにしていくことのために、今の哀楽念をいよいよ実験し実証することに精進しなければならないということになるのです、ね。そしてここではどういうことになるかというと、神になりても神より上になると思うなと、神様を使うのではない、神様に使われる身分ということをが今国家では究極説くのです。ね、神人を求めたも、これは人の堀尾先生の、まあ、有名な言葉ですけれども、ね、中でも人を助ける身になれよと教祖がおっしゃるなら、アイラブでどうしてああいう若い美空の人たちが次々とお店の教師を志すかと、ね、分からないにもこれは最高の道だということが分かるからではないだろうか。人間の一番最高に尊い御用というのは人を助ける身なら、これはお道の教師にならなければできないかというと、そうではなくてです、ね、後どもがおかげを受けて、そのおかげを受けた話をです、哀楽念に基づいてお話していかなきゃなりません。ただおかげいただいたあんたを参りなさいだけではなくて、哀楽念に基づくところのお導きができるようになってくる。そしておかげを受けて 教えが分かって、神様の心が分かって、神様の心に沿う生き方になる、ね、ここまでは他の宗教も説きましたですね。けれどもそれを実際に神に使われようというような本気でその宗教に没頭してまいる、傾倒してまいりましてもです、駒が縦にしてるんですが、どうしても良い音色が出れんなりに、途中でまあこのくらいなところじゃありえないけども、まあ、悟りを開いたような感じで、まあそうですね、我らが樽を知るという龍安寺の有名なあの程度にしか助かることができなかったということです、ね、今後の信心はもう限りなく人が助かっていくことのために自分がまずは助からせてもらい、それを神どころとなっていって、わざわざならなくても神になることのいわゆる精進をしておりますから、そのまま愛楽次元活動に参画するというね、愛楽というのが神様を使うのではなくて、神様から使われる、神の喜びがこちらへ伝わってくる、ね、そこに神様とのお礼の言い合い、言うならば愛楽し合える喜びというものがだんだん感じられてくるようになり、ね、そこからやる、生み出されるおかげということになる。神を使うのではなくて、もう神様の方が喜んで、まあ、使われてくださるような感じ。それを、氏子が神様任せなら、神様が氏子任せになると仰せられますから。これは三大金剛様のもう素晴らしい教えであると思います。氏子が神様任せなら、神様が氏子任せになると仰せられますから。ね、もう神様の方が進んで後ほどのためにお働きくださると、こういうのです。これは使うのではないのです、使われてくださるのです、ね、信心もできんのにこのようなおかげをいただいてという、ね、でこれは昨日の今での私のお話の真になったことなんですけれども、私どもが本当のことを分からせてもらおうって、その本当なものの本当のものであるかどうかというのを確かめる手立てが愛楽念に説いてあるわけです。昨日のお説教はそうだったと思うんです。私どもは20日の一月遅れの菊江さんの方々の新人実習で、どうせ今に行かんならんか、今の近所に行こうじゃないかというので、嬉しいので、まあそれこそ新人実証という名の、まあ、楽しい旅行をさせていただいたわけですけれども、朝の食事の時にもう大変、まあ今時はもう自分の空いたものをたくさん何でも食べてよくごたふんに、なんていうじゃんか、もう一人一人お時間が出らないんです。もう自分の好いたものをいただいてくるわけ。あれでもその、まあ、茶碗やら何やらは、まあ、いっぱいこういろいろのが出ています。はやっぱりここは時期の町あるた近くのところだから、パスの器なんかでも素晴らしい、まあ、有田焼の茶碗が使ってあるなと。私は思っておりましたら、ある人がこうやって叩いております。あれこれ茶碗じゃなかったよ、プラスチック。ですかね、今だけもう一応見ただけや変わらんことだけと。だからね、叩いてみると茶碗ならチンチンの音がするし、っていうならプラスチックならコツンチンって音しか知らないわけです。持った感じですらも茶碗のような感じがするんです。そんなに最近は立派なものができておるわけですね。だから本当のものか本当のものでないかということは叩いてみりゃ分かるというご理解でしたよね。あとでもこうやって愛楽念に基づくて、いわば本当に愛楽念が身についてまいりましたね。それこそ先日のブラジルの鎌田さんじゃないですけれども、55年間というもう自分のような苦労したものはもうなかろう、それこそもう本当に小説よりも気になるといったような、まあ運命をたどってきた人なんです、ね、それが愛楽に参りまして一切が心愛ということを分からせていただいたときにです、 ね、言うならば、あの55年間の難儀苦労というものは、神様が私に与えてくださった仕様であったと分かったです。与えられているのだから、過去45年間の苦労とか難儀ではなくて、御礼として、親愛として受けることが分かったというのです。過去の苦労が、苦労から言うなら、お得のもとに変わってきたんです。ね、そういう、言うならば、受け方。ですから、嫌だなとか難儀と感じるときにです。新人しよっとにどうしてこんなことになったなるじゃろうかといったようなことが心に思えたら、叩かれた時にコツンキュと音がしたと同じことですね。それこそ叩かれれば叩かれるほど、それこそ鼓じゃないけども締め上げられれば締め上げられるほど良い音色が出るように、どんなに千鳥崖にかけられておっても、幹と願えば左膝と願っても幹といったような時ほど良い音色を出すのであって本当なもんだ。だから叩かれて自分の愛楽におかげとる権威か信心を本当の信心しとっているわけにはいかんの。その教えに基づいて信愛を信愛と悟らせてもらおうて、ね、叩かれてもチンと、いやこれやっぱこんなもんと神様がおぼしめすだろうと、そこから言うならば先民の中の先民が生まれてくるわけですね、選ばれた上にも選ばれた人たちが哀楽から出てくる。そして言うならば哀楽の百人一首といったようなことにもなってくるわけでしょうね。虚尊も難は見かけ、また神様は難あって喜べというふうに教えられるが、何喜ばねばならないか、神様がくださったお得のもとであるから、信頼であるからということが分かってくるわけね。そこから神様との交流ということになってまいります。そこからもう一番初めにある尽きぬおかげを話にして残しておくのだということが分かりますでしょ、ね、あとどうぞざーっと読むというか、本当のことが分からないにいただいております。神より金光大臣にいつまでも尽きぬおかげを話にして残しておくのだとこう言われる。だから教祖の御教えも哀楽念を一遍通さないと、そういう、ね、完璧の道に入って、哀楽念は人間が助かるということのためのもう完璧な道だと言われる。その完璧と言うても、もちろんこれは限りがないのです。だから絶対間違いのない道を、ね、限りなく進んでいける。一生懸命完璧を向かって進んでおるようであっても、右にかならんのを左に行っておるような過去の宗教を、私はここにはっきりこんなこと先生が言うたらそうだと一丁分からなければ、そんな実験実証するということもできませんね。神の上になるなと、どんなに偉くなっても神の上になるような気を、もう神の上になるというようなそのことすらも考えんでいいことになるんです。神様と哀楽しながら、哀楽し合いながら生まれてくるおかげですから。神様がおさらなければ、その対象がないのですから。相手が。ね、神様と喜び合うという、言うならば、信心を、の体得を、哀楽念は、まあ、いろいろな角度から解くわけです。だから僕の信心生活がね、いつも神様を、いただききっての、それをただ心の中にいつも金光様を唱えておるというだけではなくて、哀楽念を通して金光様を寝ても覚めてもいただくということになったときに、初めてこの61節に説かれるところの月のおかげにつながるのであり、またいくらおかげをいただいても神より上になるといったようなことにはならないで済む信心をいよいよ身につけていきたいです。それにはもう簡単なことです、ね、縦に使ってやる駒を横に使う、言うならば本当に今までの過去の宗教というもののいわゆるイメージを変えるというだけに簡単なんですけども、あんまり簡単ですからね、なかなかそこが切り替えができないで、まあ哀楽念をいただきながらまだ本当のところに入っていけないというような向きがございます。それを、私が言って、なかなか表現が下手ですから、 なかなか分かりにくくはなさいましょうけれども、あかり一生懸命そこを分かってもらいたいと言っておくんですから、皆さんも一生懸命なって、もう先生があげんよ、こんなこと一応実験実証してみようということになってです。ね、そして叩かれてもありがたいな、というような、それこそチーンというの音の出るようなね、信心をいよいよ身につけていって、そして自分の信心を、いうな、はあ、これ自分のこんなもののことあるけども、こんなもんじゃないなと、ね、どうしてとか、または難儀を難儀と受けておるといったような場合には、まだ愛楽源の実験実証者じゃないということにすらなるのです、ね。どんな場合であってもありがたい。というそのありがたいというその度合いはまたいわゆる限りがないのですけれども、もう信愛以外がないと知って、それを感じられる信心を言うならば本当の信心、そういう信心になることをこの61節にはまあ簡単な平凡な表現ですから、あとでも平凡にしてしまうような感じがします。とてもとても平凡なもんじゃないです。人間が真実幸福になれれる条件のすべてが、例えばこの老人施設にあると言ってもよいのです。月のおかげにつながっていけれるような信心をいただきたい。それにはまず、ね、叩いてみりゃわからん。叩かれたときに、ね、本当に良い音色が出るかどうかと。しかも愛楽念にそれは基づいてからのものであるということになります。これはもう愛楽念にだから基づかなければ本当のことになってこないということになります。なら過去の宗教もそれと近いところまではならば、天地の法則も真理も誠もマロッコルも解いてきたんですから、でそれだけでは、ね、困ったたわけですけども、それを盾に使っておったということです。だから難しかった。それを横に使うと、信心は見やすいものであると教祖がおっしゃる。ね、信心、もうとにかく愛楽念は、ね、簡単です。明瞭です。しかも愉快にまでなる位置を愛楽念では解くのです。といったような、まあ、愛楽のキャッチフレーズが自分の身についてくることになるのです。ね、楽しいこととか愉快なことが言うならば、自分の都合よくなることばっかりではない、それと反対のことであってもありがとうになっていくのであり、ね、嬉しくなってくる信心。昨日おととい桜井先生がお参りになってから、今朝出会いに家内が、お父さんいろんなことが起こってくるが、なんか楽しくなりましたねと、家内が出かけに言ったという音で、もうそれですよと言って、まあ話したことでした。今までの家内はもうちょっと自分の意味沿わないことがあったのこうっとしてから、もう、まあ、世の、女の霊の病気が起こりだった。ね。ところが、何かが起こってくると、なんかどんなことして起こるだろうかと思ったら、楽しゅうこう、受けられる。楽しゅう、受けるという実験実証をしたら、あとはこういうおかげになるということがだんだんはっきり革新的なものになってきたからだと思うんですね。どうぞ。